はい、それでは詩編の119編の後半を学びたいと思います。89節から学びますけれども、今日のメッセージの題は生かす御言葉です。生かす御言葉です。生かしてくださいとか、生かしてくださったからです、あなたの御言葉によってという言葉が特にこの後半部分にたくさん出てきます。で、ここを119編はアクロスティック詩編と呼ばれていることをこの前話しましたが、このヘブル語のこのアルファベットの順になっていて、で、今日はラメドですね。日本語的に言うと、ラメドから始まる段落ですね。では早速読んでみます。主よ、あなたの言葉は常しえから天において定まっています。あなたの真実は世々に至ります。あなたが地を据えたので地は固く立っています。それらは今日もあなたの定めに従って固く立っています。すべてはあなたのしもべだからです。御言葉という言葉を私たちはよく聞き、クリスチャンの間で、また教会の中でたくさん使います。ともすると忘れてしまうことは、御言葉は力があるというか、ここに書かれている通り、天と地が過ぎ去ったとしてもなお残る不変の言葉である、固く立っている言葉であるわけなんですね。イエス様が言われた通り、この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることはありませんとあります。まず、常しえから天において定まってますと書いてますけれども、ヨハネの福音書一章の一節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、これは言葉は肉となって私たちの間に宿ったと書いてありますけれども、イエス様ご自身なんですが、と同時に言葉、神様の言葉は永遠の昔からもうすでに定まっているようなものなわけなんですね。あのナルニア物語の中にですね、このアスランが出てきてですね、この魔女とこう議論するところがありますけれども、あなたはこの魔法について知らないのかと魔女が聞いたら、知らないわけないだろうとアスランが答えました。それが作られた時私はいたのだとこう言ったんですね。アスランはイエス様のことを表していますが、永遠の昔からその掟が定められていて、でそれによって地また天が固く立てられているわけなんです。神様が光をあれと言われて光が成り立ちましたですね。言葉によって成り立っているわけですね。そして今もこの日も神様の言葉によって成り立って固く立っている。そして全てのものはしもべなんだとあるわけですね。神様の御手の中で万物があるんだよということです。これだけこう力ある健康な言葉なんですね。そして92節、もしあなたの御教えが私の喜びでなかったら、私は自分の悩みの中で滅んでいたでしょう。どうでしょうか。神様の教えによって、それが喜びとしていることによって自分が悩みから救われていったという経験、皆さん終わりでしょうか。まあ、私は、クリスチャンになる前にこう抑うつになって、本当に死んでしまいたいという思いもあったわけなんですけど、御言葉ですね、この御言葉をによって滅んでいない、または、まあ、その抑うつでなくてもですね、こう罪を、神様の真理を知らなかったら罪を犯し続けて、何か病気になってみたりですね、他のことが起こってみたり、悩みの中で滅んでいたに違いないわけなんです。で、私はあなたの戒めを決して忘れません。それによってあなたは私を生かしてくださったからです。私はこれによって生かされている。イエス様も言われました。 この新明記の言葉を引用されて言われてましたね。人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるわけです。私はあなたのもの、どうか私をお救いください。私はあなたの戒めを求めています。私たちが困難の中にいて、そこから救い出されたいと思った時に、まず求めなければいけないのがこの戒めですね。戒めです。神様の言葉を求めていく必要があります。そして次に、悪者どもは私を滅ぼそうと私を待ち伏せしています。しかし私はあなたの諭しを聞き取ります。困難の中にいる時に、悪魔、悪霊どもがですね、それを利用して私たちを滅ぼそうと、食い尽くそうとしますけれども、大事なのは諭しを聞き取るということですね。識別するということです。聞き分けるということです。いろんな外野からの言葉、また雑音、また偽りの情報、偽情報をこの悪魔がですね、私たちにこう持ってくるわけなんですけれども、私たちはいろんな情報がある中で、神様の言われていることを意識的に聞き取り選んでいく必要があるわけですね。そして私は全ての全き者にも終わりのあることを見ました。しかしあなたの仰せは全て素晴らしく広いのです。以前も学びましたが、私はもう虚しくこうやって清めていると、私は何で生きている必要があるのかと、こう飛んでいるものがですね、何の災いもなくですね、で自然に死んでいく、普通に死んでいくのに、けれども聖女に入ったら私は悟ったと、全てもう滑りやすいところにいて、彼らは本当にたちまち滅んでしまうということが分かったと、この同じことを言ってるわけです。全ての全き者にも終わりのあることを見ました。聞き取った結果、このように悟ることができたわけですね。でまず御言葉を求めます。でその次に聞き取ります。そしたらこのように自分が広いところ、しかしあなたの仰せは素晴らしく広いのです。これつまずかないという意味ですね。広くある、でどこ行っても大丈夫だ。私たち御言葉というと窮屈に感じますね。けれども実は私たちが何でもできるように自由にする道なんですよね。狭き門から入りなさいとイエス様は言われました。けれども広き門は滅びに至ります。ちょうどこれはノアの箱舟の時のこのノアと同じです。箱舟という窮屈なところにはいました。キリストのうちに私たちはいます。窮屈かもしれません。しかし新世界、洪水の後見えてきたのはもう全世界、全地球だったわけですよね。同じように私たちもそのキリストという道の中に歩んでいたら、大きく広がっていくその世界の中に入ることができるわけなんです。ここまでが、ラメドですね。で次です。今度は、メムかな、それらしく言ったですね、英語の M に相応する言葉ですね。アルファベットです。どんなにか私はあなたの御教えを愛していることでしょう。これが一日中私の思いとなっています。神様の言葉を本当に愛して、恋しているような状態ですね。で理由が、あなたの仰せは私を私の敵よりも賢くします。それは常しえに私のものだからです。賢くする、敵よりも賢くする。で同じような言葉がこの99節と100節にもあります。私は私のすべての死よりも悟りがあります。それはあなたの悟しが私の思いだからです。で100節、私は老人よりもわきまえがあります。それは私があなたの戒めを守っているからです。だから戒めによって、神様の言葉によって、敵よりも賢くなるし、死よりも悟しがあるし、この老人よりもわきまえがある、知恵が与えられるということですね。私たち頭が良ければ良いほど自分の悟りに頼りたくなります。 けれども神様は世の知恵を愚かなものにするためにあえて十字架の言葉という愚かさを選ばれたわけですね。だから私たちがしなければいけないのは神様の言葉を聞いてそのまま理解できないけれども服従することなんですね。でこれが肉が嫌なんですですね。なんでかな、やっぱり分かってる方ね、こうエキサイティングな方に、こう自分が理解できる方に動きたくなりますが、十字架の言葉、愚かな道を神様があえて選ばれて、でそれを選び取っていきなさい。それによって神の知恵が明らかにされ、知恵ある者も皆がキリストを崇めることができるようにするためなわけなんですね。でその十字架の言葉によって悪魔は滅ぶわけなんです。滅んだわけで、十字架の技によってですね。あれほど悪魔が勝利しているように見える出来事はなかったわけですが、実はあれは滅びの道だったんですね、悪魔のね。で復活によってそれが明らかにされたわけなんですけれども、ですからここで私の敵よりも賢くします。で次に、すべての死よりも悟りがあります。とっても大事ですね、これ。儒教的な指定制度が残っている日本とか、まあ、このアジアの地域のクリスチャンにとってですね、必要な言葉だと思うんですね。牧師先生がこう言っているので私はこれを信じます。こう神からの代理人のように牧師をこう立て祭る傾向があります。それではいけないんですね。ここの言葉通りですね、すべての死よりも悟りがなければいけないんです。御言葉はそういうものなんです。霊的な識別力を身につけていくように、パウロがコロサイ人に対して祈ってますね。その自分がどこに結びついているのか、あのコロサイ人の手紙のもん、あので語られている問題は、教会はキリストが頭なのに頭に結びついていないという問題をこの取り上げているんですね。そうではないよと、キリストのうちに全ての知識と知恵の宝が隠されているんだよというふうにパウロは言いましたけれども、私たちも牧師とか人につくのではなくて御言葉につく。そしてもちろん牧師は聖書教師として御言葉を教えることによって、その人がキリストに結びにあって成長するのを助けていくわけですけれども、あくまでも自分が知恵を持っていくわけなんですね。そして次、百節が、老人よりもわきまいがある。これもそうですね。この、儒教的な価値観では、ありえないことですね。ありえないことです。けれども、この聖書的な価値観では、御言葉を持っていたら、老人よりもわきまいがあります。経験、とっても大事でね、そこから来る知恵っていうのはたくさんありますね。けれども、キリストを心の内に抱かない人が、老いるに従って、年を取るに従って、なんでこういう、まあ、言っちゃ悪いけども、愚かなことをしなければいけないのか、ということを私たちは見かけるわけなんです。でよく見るわけなんです。で、日本の問題かもしれません、これは。ですね。仕事を終わった後に一体何をすればいいか。仕事という行動だけ、が自分のアイデンティティだった人が、仕事を失ってから何もすることがわからない。そして死が近づいているから何か変なことをしてかす。ですね。けれども、キリストにあって時間を長く過ごした人は、外側は衰えても、日々内になる人は新たにされるわけです。そこから出てくる知恵というのはですね、若い人が聞いてもですね、ものすごくフレッシュなわけなんです。どんな80歳くらいのこのおじいさんがですね、イエス様と共に歩んできたおじいさんから出てくる言葉、20歳くらいの人もさらに若返らせるわけですね。それは内なる人が日々新たにされているからです。では、101節。私はあらゆる悪の道から私の足を引き止めました。あなたの言葉を守るためです。私はあなたの定めから離れませんでした。それはあなたが私を教えられたからです。これ二つのことが書かれています。足を引き止めた悪の道から、これ一つですね。で、定めから離れませんでした。この 二つを一緒にやってください。ですね。この悪の道から離れることだけに集中していくとですね、ちょうど暗闇の中で、この暗闇を消そうと一生懸命こう頑張る状態になってしまいます。暗闇をなくすためにはどうすればいいか。光をつければいいわけです。そしたら暗闇はなくなります。一発でなくなります。神様の言葉ですね。これを、神様の言葉を私たちがそれを見ていくということによって、おのずと悪の道から遠ざかることができるわけなんです。ああ、俺ってなんでダメなんだろう。この弱さがあってこういう罪を犯してしまう。ああ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。ああ、こういう時にはこうやろう。ああいう時にはこうやろう。で、こういう時にはこうやろう。ああいう時にはこうやろうというハウツーの本がいかにクリスチャンのこのキリスト教書店の中で多いでしょうか。で、それが売れるから多いんですよね。そういうステップいらないんですね。ワンステップで OK なんです。それが今言った悪の道から離れかつ御言葉の中に生きていくということを行っていけばいいわけなんです。で、次に、あなたの御言葉は私の上顎になんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。どうでしょうか。甘いですか、神様の言葉が。で、次、私にはあなたの戒めがあるのでわきまえがあります。それゆえ私は偽りの道をことごとく憎みます。わきまえがあるということがとってもこの詩編の著者には喜びだったんですね。ああ、このことが分かってよかった。で、今までこの真理がなかった偽りの道しか分からなかった。これをことごとく私は憎みます。とっても大事ですね。私たちはですね、この世の哲学と、そしてこの世にあるこう教えとですね、この御言葉をこうミックスして生きていくっていうことではないんですよね。そうではなくて、御言葉、純粋に御言葉ですね。で、次、105節からですけれども、ここは、ヌン。ちょうど英語の N に当たる言葉ですけれども、有名な言葉が次にあります。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。なんかあの賛美プレイズとかにもなってるかな、うん、ですね。足の灯火、道の光と書いてある通り、周りは暗闇なんですね。で、この暗闇というのは何かといったら世のことです。第一ヨハネの5章の19節には、全世界は悪いものの支配下にあると書いています。ですから、私たちが救われるということは、その暗闇の中から引き出されて光の中に入れられたこと。キリストが支配される国の中に入れられたことなわけなんです。ですから、私たちは光の中にいるんですが、まだ物理的には世の中にいるわけです。そこで私たちが光、世の中にいて暗闇の中にいながら光の内を歩むにはどうすればいいかって言ったら、御言葉なんだよというのがここでの言っていることですね。そして、灯火であり道の光なんだという一歩先しか見ることができないように神様が相手なされています。遠く見たいですね、私たちね。見たいですね、ずっとこうなんかサーチライトかなんかで、あと遠くまでですね。やったら、なんか楽だなと思うんですけど、神様はですね、それをやっちゃうと何をするかっていうのは分かってるんですね。私たちが神様に頼らなくなるっていうのが、本来の目的を失ってしまいます。あの、マナもそうでしたよね。こう、一日に朝だけっていう。これ、7日分ですね。大丈夫だったらですね、もう神様の言葉に頼らなくなるんですね。で、先ほども書いてありますけど、この神、あそこ、マナが与えられたところで、あの、新明記の言葉があるんですよね。神様の言葉によって生きるためなんだと。で、私たちはそれができなくなります。 神様が一歩一歩私たちが前を見ていくときに歩くことができるように、あえてそのように、目の前のことをこのしていきなさいということで、はっきりと見えることをしていきなさいということで、灯火として置いてくださっています。私は誓い、そして果たしてきました。あなたの義の裁きを守ること、誓って果たしている。暗闇の中にいて御言葉が足の灯火なわけなんですけども、その灯火であるものを私たちは絶対にこれに従うという決意をする必要があります。これのいい典型的な例がダニエルです。バビロンの国の中で、この異教の国の中にいて、王に仕えていたわけなんですけれども、彼は王が食べるご馳走の一部が食事として与えられていたところを、レビ記の食物規定のこの律法に従って拒んだわけなんです。ですね。普通の人普通にやってるわけですよ。です。もう、それを御言葉であるがゆえに、私はそれを食べませんというふうに決意していたわけなんです。で、私たちもこの誓い果たす。誓い果たすってちょっとこう、ちょっと違うんですけれども、でも、こう、コミットメントって英語で言うと、なんですけども、決意を持つ必要が、あるわけです。で、次に、私はひどく悩んでいます。主よ、御言葉の通りに私を生かしてください。この暗い世の中に生きているときに、この御言葉の通り、悩むことがあるんですけれども、その御言葉の通りに生かしてください。そして次に、どうか私の口の進んで捧げる捧げ物を受け入れてください。主よ、あなたの裁きを私に教えてください。この口の進んで捧げる捧げ物、これ感謝とか賛美のことですね。口で神様に捧げるもの、だから感謝賛美です。で、進んで、自分で進んで捧げます。感謝はですね、こう言われたから感謝します、違いますね。感謝しなさい、はい、感謝します、違います。感謝というのは自発的なものです。で、賛美も自発的なものです。賛美をしたら神様が祝福してくださる。いっぱい賛美しましょうじゃないですね。神様がいいことをしてくださったから、ああ、神様素晴らしい。これが賛美ですね。で、次に、私はいつも命がけでいなければなりません。しかし私はあなたの御教えを忘れません。これ直訳では、この109節の、この新改訳ですと下のところに書いてあるんですが、私の命はいつも私の手の内にありますとあります。どういうことか、命がけなんです。だからまさにいい訳しますね、この新改訳、いい訳なんですけども、命がけなんですね。ダビデのことを思い出すといいかもしれませんね。サウルから逃げているときとか、まあ、アブシャロムから逃げているときですね。もう必死ですね。この岩を挟んでですね、こう逃げて、こうなんかちょうど隠れんぼしてるみたいな感じでこう逃げていく。その時、命がけです。でも、御教えを忘れません。私たちもこういうことがあると思うんですね。仕事をしている時に、私たちは目をつぶって祈ることはできません。命がけですよ。もうちょっと間違ったら、もう私もやったことありますけれども、この相手側のですね、なんですか、ベルトコンベヤーっていうか、機械が全部止まってて工場が止まっちゃう危険性がある、200万300万の損害が出るとかですね、命がけですよ。で、何かハプニングがあったら命がけですよですね。で、それはやらなきゃいけないことなんです。大事なんです。やるべきなんですですね。けれども、そればっかりにやって暴殺されて見教えを忘れることはないように私はしますと言ってるわけです。110節、悪者は私に対して罠を設けました。しかし私はあなたの戒めから迷い出ませんでした。迷い出る、罠があって迷い出るですね。動物がですね、こう罠があってこう迷い出る、そういうことはしませんよ。で、私はあなたの里しを永遠の譲りとして受け継ぎました。これこそ私の心の喜びです。財産、 朽ちる財産ですけれども、この地上にあるのは朽ちない財産、永遠の譲りとしてあなたの聡しを持っていますということです。で、私はあなたの掟を行うことに心を傾けます、いつまでも終わりまでもです、ね、先ほどと同じですね。誓いを果たすということと同じですけど、心を傾けます。そして永遠の譲りと書いてあったように、いつまでも終わりまでもとあります。では次、113節、サメ、サメクですね。双心への憎しみについて書いてありますね。この113節を見てください。私は双心の者どもを憎みます、しかしあなたの見教えを愛します。どうですか、双心。嫌ですね。嫌悪感を抱きます。偽善者ですね。こう一方ではとても霊的なことを言いながらですね、霊的で品性があるような振る舞いをしながら、他方では世と何も変わらないことをやっている、世の一般の常識以下のことをやっている。そしたらですね、嫌悪感と脱力感に襲われますが、私たちがそういうふうにがっかりする以上に、神様がそのことを憎まれています。ヤコブが手紙の中でこう言いました。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさい。でも私たち心は双心になりやすいんですね。こうともするとですね、こう一方でこうクリスチャンっぽくやってるんですけども、いつの間にか自分が気づかないうちに全然世の中の人と変わらないことをやってると。だからダビデはこう祈りました。私の心を一つにしてください、皆を恐れるように。これ詩編の詩編の86編の11節です。私の心を一つにしてください、皆を恐れるように。そしてあなたは私の隠れ場、私の盾、私はあなたの御言葉を待ち望みます。悪を行う者どもよ、私から離れて行け、私はあなたの我が神の仰せを守る。双心になるというのは世の中に妥協していくということです。そういうことをしないように、私は今まず防御する。で、どういうふうに防御するかって言ったら、神様のうちに隠れる、隠れば盾ですね。で、御言葉を待ち望む。で、今度は攻撃するわけです。悪を行う者どもよ、私から離れていけ。神様のうちに隠れ、そして悪魔を退ける、悪魔に抵抗する。神に近づきなさい、そして悪魔に抵抗しなさい、そうすれば悪魔は退きますと約束があります。御言葉の通りに私を支え、私を生かしてください。私の望みのことで私を恥ずかしめないようにしてください。私を支えてください、そうすれば私は救われ、いつもあなたの掟に目を止めることができましょう。私を支えていてくださいと書いてあります。まず望みのことで恥ずかしめないように、自分が神様のにある望みをですね、持っているわけだけれども、それによって恥ずかしめないでください、生かしてください。そして今度支えてください、そうすれば私は救われ。で、ここでの救いっていうのはですね、次に出てくるわけなんですけども、こう、御言葉から迷い出てですね、で、自分が罪の道を歩んで、そして神様が裁かれるときに自分が裁かれていく、ということから救ってくださいという意味ですね。あなたは私の掟から迷い出る者を皆癒しめられます。彼らの欺きは偽り事だからです。あなたは地上のすべての悪者を金かすのように取り除かれます。それゆえ私はあなたの聡しを愛します。私の肉はあなたへの恐れで震えています。私はあなたの裁きを恐れています。まず私を支えていてください。私たちが日々御言葉によって支えられ、その罪から離れた神様の道を歩む生活を歩んでいく。そして神様は御言葉からは出ている、遠く離れているものを取り除かれるわけですね。ことごとく裁かれるわけです。で、自分自身は裁かれないんだけれども、 その裁きを見て神様への恐れを抱いているわけですね。あなたへの恐れで震えています。健全な恐れ必要ですね。特に黙示録読んだら恐れますね。もちろん自分がキリストのうちにとどまっていれば救われるということを、その保証を分かっていながらにしてもですね、おっかない、これだけのことが起こるのかということを思うわけで、これ必要なんですね。必要です。で、次121編、アイン、アイン。私は公正と義とを行いました。私を虐げる者どもに私を委ねないでください。あなたのしもべの幸いの証人となってください。高ぶる者どもが私を虐げないようにしてください。私の目はあなたの救いとあなたの義の言葉とを慕って耐えるばかりです。まず公正と義を行った、虐げる者に私を委ねないでください。で、123節に義の言葉とを従って耐えるばかりだ。ここを言い換えると、イエス様がおっしゃった義に飢え渇いているものは幸いです。世の中で悪がはびこっている。で、自分は義を選び取っていく、神様の義を選び取っていく、それゆえに虐げを受けていく。で、このことについての祈りなんですね。あなたの恵みによってあなたのしもべをあしらってください。私にあなたの掟を教えてください。あなたの義によってあしらってくださいと、私たちはあまり祈りませんね。あなたの恵みによってあしらってください。で、次に、私はあなたのしもべです、私に悟りを授けてください。そうすれば私はあなたの悟りを知るでしょう。理解を与えてくださいという祈りです。今こそ主がことをなさる時です。彼らはあなたの教えを破りました。ことをなさるってわかりますか？先ほどから続いている言葉ですね。虐げている者がいるわけです。その虐げている者に対する復讐を行ってくださいという意味です。あなたが正しい裁きを行ってください。今こそそうですというふうに言っているわけです。黙示録の6章にも出てくるんですが、イエス様が第五の封印を解いたときにですね、この神様の言葉のゆえに殺された人たちの魂が祭壇の下にいます。で、そして彼らが大声で叫んだんですね。聖なる真実な死を、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの地の復讐をなさらないのですか。ちょっと待てと、この神様がおっしゃったわけなんですけれども、今こそことをなさるときですね。教えを破っているからなんだと言ってます。次に、それゆえ私は金よりも純金よりもあなたの仰せを愛します。まあ、金持ちだったらまあいいですけどね。けれども私たちちょっと祈るとですね、ちょっと用的になると、肉的になると、はあ、いいなあ、こんないい家に住んでて、とかですね。こう、むさぼってしまうわけですけれども。ちょっと祈るとですね、過ぎ去っていくよな、これは。金や銀は過ぎ去っていく。虚しい。すぐわかります。ですね。あなたの仰せを愛します。で、それゆえ私はすべてのことについて、あなたの戒めを正しいとします。私は偽りの道をことごとく憎みます。とっても大事ですね。すべてのことについてあなたの戒めを正しいとします。これが分かるか分からないかでクリスチャンの成長が決まりますね。で、聖書はすべて神の霊感によって書かれたもので、教えと戒めと、強制と義の訓練のために有益だと書いて、すべてと書いてあります。これはとってもいいことが書いてある。だから私はこれを受け入れる。でもここのこと、言葉はね、ちょっとね、極端だから私は受け入れません。あと、これは理解できないから、ちょっとダメだよ。受け入れられないよ。で、このように読んでったら、 ダメなんですね。全ての言葉が自分が理解するにせよせないにせよ正しいとしていく。偽預言者の欲望に駆られたバラムもですね、この神様はのこの主権によってですね、こう正しいことを語ってたんですけども、その時のバラムでさえですね、私は善悪に関わらず言われたことを話すまでですと言ったんです。で、自分がただいいことだと思っていること、悪い、これは災いだと思っている、悪いことだと思っているに関わらず私は全てを話すんです。戒めを正しいとします。そして偽りの道をことごとく憎みます。どんなに自分が正しいと思っても神様がこう言ってるんだと言ったらどっちを選ぶか、自分が正しいとどんなに思っていることを退けなければいけないんだということです。で、次129節、ペですね。ペ、あなたの諭しはくすしく、あるいは素晴らしく、それゆえ私の魂はそれを守ります。素晴らしいですね。で、御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。で、先ほどから悟りという言葉がたくさん出てきますね。で、これをですね、授けてくださってさっきありましたけど、ここでは光が差し込んで神様がそれを、悟りを与えてくださるということになってますけれども、御言葉がそういう言葉なんですね。聖霊によって導かれた人が書いた、その書かれた時もご聖霊の働きなんですけれども、理解するのもご聖霊の働きなんです。第一コリントの2章の11節に、一体人の心のことはその人のうちにある霊の他に誰が知っているでしょう。私たちの心がですね、その人の霊のうちの他に誰が知っているか。その人の心はその人しか知らないってよく言われますよね。そうなんですね。同じように神の御心のことは神の御霊の他には誰も知りません。ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためですと書いてあります。だから神様のことは神の霊しか御霊しかわからない。その御霊を神様が私たちに授けてくださったわけです。なんというすごい祝福でしょうか。だから神様に関する事柄を私たちは理解することができるわけなので、御言葉を読むときに私たちはどうか聖霊様が私たちに悟りを与えてくださいますようにお願いしますと言ってですね、聖書を開いたときにですね、祈るといいんですね。そうすると神様、聖霊様が教えてくださるわけですね。次、私は口を大きく開けて喘ぎました、あなたの仰せを愛したからです。確かジョージ・ミューラーがですね、この言葉を見てですね、どうやって必要が満たされるかを学んでった、学んだ言葉だったかと思います。口を大きく開けて喘ぎました。ちょうど親鳥を待っているこのヒナのようにですね、口を大きく開けて待っている、御言葉を待っている。で、皆を愛する者たちのためにあなたが決めておられるように、私に御顔を向け私を憐れんでください。皆を愛する者のためにあなたが決めておられるようになります。神様は私、神様を愛する者のために計画を持っておられます。ローマ人への手紙の8章で有名な言葉、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。私たち全てのことは益になるという言葉をよく知ってますけれども、それは特権なんですね。神を愛している人の特権なんです。愛してない人特権全てのことは益になるんじゃないんですね。で、愛してる人は神のご計画に従って召されてるんです。で、召されてる人ってのは神様を愛してるんです。ですね。で、決められてる通りに、どうか御顔を向けて憐れんでください。だから、この御言葉、すべてのことが益となるように私たちにしてくださいという、そういうことですね。御顔を向け、ことを行ってください。そうですね。 ね、こっち向いてよって私たち言いますよね。
そうです。
単純に考えてください。こっち向いてよって言って、向いたらなんかやってくれるわけですよね。っていうふうに、神様、行ってください。あなたの御言葉によって、私の歩みを確かにし、どんな罪にも私を支配させないでください。ああ、なんという必要な言葉でしょうか。御言葉によって歩みを確かにされて、罪に支配されることがないように。私を人の虐げから贖い出し、私があなたの戒めを守れるようにしてください。これも大事ですね。私たち、もちろんですね、御言葉によって全ての状況の中にいても自由なんですけれども、御言葉に従うことができるようにある状況から離れた方がいいということがあります。この状況の中にいたら罪を犯さざるを得ない。例えば会社ぐるみで組織的に不正を行っている、その組織の中にいた方がいいから。そうじゃないんですよね。そこから出た方がいいわけです。で、こういう、例えば若い人だったらボーイフレンド、ガールフレンドがいてですね、で、やってはいけない行為の中に入りそうになる、それはもう関係切った方がいいわけなんです。で、こういうふうに、人の虐げから贖い出して、私があなたの戒めを守れるようにしてください。御顔をあなたのしもべの上に照り輝かし、あなたの掟を教えてください。私の目から涙が川のように流れます。彼らがあなたの御教えを守らないからです。神様の言葉を守っていない人のために涙が溢れてくる。悲しんでいる。先ほどは憎んでいる、偽りの道を憎んでいるとありますね。その憎んでいるがゆえに、その偽りの道に歩んでいる人がいて、川のように涙が出てくるということですね。主よ、あなたは正しくあられます。あ、ここはですね、ここは、サデーサデーです。ギッ、ですか。主よ、あなたは正しくあられます。あなたの裁きはまっすぐです。あなたの仰せられる聡しはなんと正しく、なんと真実なことでしょう。私の熱心は、あ、ここまでですね、正しくて、まっすぐで、正しく、真実だ。どうですか？聖書を読んでですね、本当にこれって真実だな、正しいな、と思いますでしょうか？こう、私がクリスチャンになった、あ、この詩編を読むとですね、本当にこのクリスチャンになったばっかりのことを思い出すね、初めの愛を思い出すんですね。先ほどのこの、ことごとくですね、すべてのことを戒めを正しいとするっていうふうに私決断したことを覚えてますね。いろいろこれが正しい、あれが正しいと言って自分のこの感覚でですね、こう考えていたところから、いや、聖書が正しいんだ、自分じゃなくて聖書が正しいんだと決めてからですね、楽になりましたですね。で、ここもそうなんですけども、で、そうやって読んでいくと、本当に今までこの人々がですね、ケンケンガクガク、いろんなことを世の議論家が話していること、もう聖書を見たら全部解決されるじゃないか。ですね。正しく、まっすぐ。皆さんもそういう経験が終わりだと思います。で、次、私の熱心は私を滅ぼし尽くしてしまいました。私の敵があなたの言葉を忘れているからです。もう、こういう神様の言葉のことを忘れている人を見るとですね、こう我を忘れてですね、怒ると。イエス様が宮清めをなされたときに、これと同じ表現のこの他の詩篇の箇所に基づいてですね、このイエス様が行われたんですね。あ、弟子たちが思い起こしたんですね。そのイエス様の姿を見て。で、次、あなたの御言葉はよく練られていて、あなたのしもべはそれを愛しています。まあ、先ほどの続きになりますが、本当に正しい。いろいろ考察しても、いろいろ評価与えても、いろいろと批判を与えてもですね、なお残っている、洗練されている、精錬されている、練られているわけなんです。聖書の言葉が、聖書の言葉ほど、批判を受けた、批評を受けた、本はない、言葉はないわけなんですけれども、今でもなおかつ ですね、残っているわけなんですね。で、私はつまらないもので蔑まれています。しかしあなたの戒めを忘れてはいません。あなたの義は永遠の義、あなたの御教えは誠です。つまらなくなっているけれども、あと蔑まれているけれども、戒めは忘れない。なぜかって言ったら、あなたの義は永遠の義だから、御教えは誠だから。次、苦難と窮乏とが私に襲いかかっています。しかしあなたの王政は私の喜びです。あなたの悟しは常しえに義です。私に悟りを与えて私を生かしてくださいですね。苦難と窮乏があっても王政を喜びにしている、これは常しえの義だからだ。悟りを与えて生かしてください、理解をいつまでも与え続けさせてくださいと、言っていますね。次です。じゃあ145節です。コフですね。コフ、私は心を尽くして呼びました。主よ、私に答えてください。私はあなたの掟を守ります。ここで心を尽くして呼びましたって書いてますね。で、これ繰り返されてます。146節。私はあなたを呼びました。私をお救いください。私はあなたの悟しを守ります。私は夜明け前に起きて叫び求めます。私はあなたの言葉を待ち望んでいます。私の目は夜明けの見張りよりも先に目覚め、御言葉に思いを潜めますとあります。こうどんどん切実になってますね。私は心を尽くして呼びました。そして次にまたこの呼びました。次に夜明け前に起きて呼び求めます。呼び求める。で、これも切実に呼び求める。これとっても大事ですね。なぜかというとですね、私たちはそれをする前は他のものに頼っています。ちょうどヒゼキヤのことを思い出してください。アッシリアが強くなり他の国々を倒しですね、そしてイスラエルもアッシリアによって頼されて、でユダの国に行き、でユダの多くの町もアッシリアに倒されてエルサレムが包囲されました。はじめにヒゼキヤが行ったことはエジプトと同盟を組んでですね、エジプトに援軍をお願いしたんですね。で、そのことはアッシリアに知られて、で、そんなことやっても無理だと。で、そこをつけ込まれたんですね。で、そこで中傷を受けたわけなんです。ひどく傷ついたんです、ヒゼキヤは。で、それでヒゼキヤがようやく呼び求めました。どうしたかって言ったら、神殿の中に行きですね、その受け取った、このアッシリアの王から受け取った手紙をですね、神様の前に差し出して、こんなことを言われてるんですって、衣を引き裂いてですね、祈ったんです。で、その祈りが聞かれたんですね。で、これが大事なんですけれども、私たちは、そこに至る前までは、なんかいろんなことやっちゃうんですね。本当に叫んでないんです。本当に祈ってないんです。で、ある人が言いました。今、日本人の中で、精神的な病ですね。の人が多いですね。先日実は私ドラマ見たんですけれども、ドキュメンタリーなんですが、うつについてのドラマですね。で、やっぱうつの説明聞けば聞くほどですね、これ生活習慣病じゃないかなって思ったんですね。自分がやんなければいいことをやっている、それをおのずと自然の帰結で起こっていること、じゃあそれをやめればですね、でまた甘えずに本当に自分を捨てて、信仰的に言うんだったら神様の方を向けば治るものだっていうのがよくわかりました。けれどもそういう状態の中にいる人がたくさんいます。そして教会の中にまでいるんですね。で、問題なんです。で、薬飲んだらですね、依存症になるんです。体の方はですね、この肉体そのものは断ち切ることはすぐできるんですけども、この精神の方っていうのはもう依存症にさせますね。それをやめたらもっと悪くなる、以前よりも悪くなる、 で、そういう人たちがいる中で何やってないか、これここに書いてあるとあれですね、叫び求めることです。主よ、イエス様、これを行う必要があります。次、148節、私の目は149節、あなたの恵みによって私の声を聞いてください。主よ、あなたの決めておられるように私を生かしてください。また出てきましたね、生かしてください。悪を追い求める者が近づきました。彼らはあなたの御教えから遠く離れています。しかし主よ、あなたは私に近くおられます。あなたの仰せはことごとく誠です。御言葉の中にいる、近づいていれば守られています。悪を追い求める者は御教えから離れていますですね。すごい単純なことですが、霊の戦い、悪魔の攻撃から守られるためにはここです。御言葉の中にいればいいわけですですね。近くにいればいいわけです。一生懸命戦わないでください。あ、これ出ろ出ろって言ってですね、そしてなんか神様の言葉がなくてですね、なんか混乱しているじゃないですね。御言葉の中にいてください。で、次に、私は昔からあなたの証で知っています。あなたは常しえからこれを定めておられること。そうですね、私たちに神様が御言葉を与えておられますけれども、神様はです、おこれ言わなきゃいけないしてパーッと語られた言葉ではないわけなんですね。十字架の言葉もそうですね。イエス様の十字架の贖いは、この神様のずっと前の歴史から、このもともと与えてくださっている、あらかじめ示してくださっているもの、例えば出エジプトもそうですね。この航海を渡っていく、その姿というのはまさにもう十字架ですね。この悪魔をどのように滅ぼしていくかということをよく表しているものとして、神様はもう常しえからこれを定めておられました。証としてですね。で、次、153節、ここにも生かしてくださいという言葉が3回も出てくるんですけれども、ですね、ここはレシですね。いきます。私の悩みを顧み、私を助け出してください。私はあなたの御教えを忘れません。私の言い分を取り上げ、私をあがなってください。御言葉に従って私を生かしてください。救いは悪者から遠くかけ離れています。彼らがあなたの掟を求めないからです。あなたの憐れみは大きい。主よ、あなたが決めておられるように私を生かしてください。私を生かしてください。今敵に囲まれてるんですね。取り囲まれています。四方八方が塞がれているような状況です。その時に御言葉によって私を救ってくださいということです。で、次、私を迫害する者と私の敵は多い。しかし私はあなたの里から離れません。私は裏切る者どもを見て、私、彼らを意味嫌いました。彼らがあなたの御言葉を守らないからです。ご覧ください。どんなに私があなたの戒めを愛しているか。主よ、あなたの恵みによって私を生かしてください。ですね、こういう、本当に戦いの中にいますね。こう、囲まれている時にですね、でも私は里から離れませんよ。そして彼らは裏切っているけれども、私はもう意味嫌いますよ、こんなに愛してますよ神様、私を、御言葉をと、だからあなたの恵みによって生かしてくださいですね。で、次に、御言葉のすべては誠です。あなたの義は裁きはことごとく常しえに至ります。またですね、誠、すべてが誠で、義の裁きはことごとく常しえなんだ。今これを言ったら完全にファンダメンタリスト、原理主義者ですね。でも聖書はファンダメンタリストになりなさいと教えています。ことごとく正しく、義の裁きは常しえに至ります。次に、161編、これは、ごめんなさいね、真です。君主らはゆえもなく私を迫害しています。しかし私の心はあなたの言葉を恐れています。君主が迫害している。 この箇所は、この161節から168節は、国の権力者、また社会全体が自分を迫害する、御言葉のゆえに迫害するですね。こういう状況の時に私たちがどうしたらよいのかが書かれています。まず御言葉を恐れます。イエス様が言われましたよね。この私たちの肉体に対してで害を与えるけれども、魂に対して何一つ害を与えることはできない者たちをですね、恐れてはいけないと。死んだ後でゲヘナに送り込むことができる方を恐れなさい。だから恐れなくていいよ。神様はあなたの少しも害を与えることはないよというふうな約束を与えていますけど、まず言葉を、御言葉を恐れる。次、私は大きな獲物を見つけた者のようにあなたの御言葉を喜びます。どうでしょうか。こう聖書を探求していてですね、ああこんな御言葉があった、大きな獲物を見つけた者のようにですね、喜ぶ。私は偽りを憎み忌み嫌い、あなたの御教えを愛しています。まあ、ここで憎み忌み嫌いとありますけれども、なんていうのかな、これは憎悪という感情というよりも選択ですね。とっても良さそうに見えるものがあって、とってもいいもの、正しいように見える、でもそれではなくて私は御言葉を愛します。先ほどと同じですね。これがここでこの書かれているこの忌み嫌う憎む、もちろん感情もこもっていいんですよですね。純粋にちょうど恋をしている人みたいにですね、もう世界中のどんなかっこいい男の人よりも私はこの人が好きですですね。これですね、まさに。そしてあなたの義の裁きのために私は日に7度あなたを褒めたたえます。日に7度、これ文字通り7度ということではなくて完全にということですね。褒めたたえます。1回だけじゃないんですね。義の裁き、イエス様が戻ってこられてことごとく悪を裁かれるということ、これを神学のですね、内容だけにしないでください。この牧師先生だけがですね知っている内容じゃないんですよね。毎日です。私たちが嫌なことがあったとき、私たちが、このイエス様を忘れてしまいそうになったとき、ね、毎日毎日思い起こして、イエス様が戻ってくるかもしれない、今日戻ってくるかもしれない、そしてこのことも神様が裁いてくださる。7度褒めたたえる。ああ素晴らしいイエス様、ああ戻ってくられる、ああ戻ってくられるですね。日々私たちを支える言葉になっているわけなんです。で次に、あなたの御教えを愛する者には豊かな平和がありつまずきがありません。これ本当にそうですね。豊かな平和があります。もちろん世との格闘があるんですけども、と同時にですね、ちょっと矛盾するようですが平和があるんですね。第一テモテの2章の1節2節に、このすべての人のために王とすべての高い地位になる人のために祈り、願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが経験にまた威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためですという平安があるわけなんです。でつまずきがない、つまずく、罪を犯すということはないよ。平和な、豊かな平和があるよということです。次、私はあなたの救いを待ち望んでいますしよ。私はあなたの仰せを行っています。私の魂はあなたの里しを守っています。しかも限りなくそれを愛しています。私はあなたの戒めと里しとを守っています。私の道はすべてあなたの御前にあるからです。なんで戒めをこれだけ守っているのか。道がですね、自分の道がすべて御前にあるからだと。神様の前に明らかにされているからだと。作られたもので神の前で覚醒、仰せるものは何一つなく、神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。私はこの神に対して弁明をするんです。ヘブルの4章の13節ですね。全て御前にあるからだ。 最後です。タウ。タウ。賛美で終わってます。私の叫びが見舞いに近づきますようにしよう。御言葉の通りに私に悟りを与えてください。私の切なる願いが見舞いに届きますように、御言葉の通りに私を救い出してください。私の唇に賛美が湧き溢れるようにしてください。あなたが私に身を教えてくださるからですね。神様が悟りを与えてくださり、そして願いを聞いてくださったですね。そのことを体験して賛美が湧き溢れてきているわけなんですね。そして私の舌はあなたの御言葉を歌うようにしてください。あなたの仰せはことごとく正しいから。主は素晴らしいですって賛美する。ああ、なんて主は素晴らしいんだっていうこともいいんですけど、これメロディーをつけるのがこの歌ですね。主は素晴らしいってこのメロディーをつけるのがあなたです。で、これを、御言葉を歌うって言ってるんですね。特に。御言葉をそのまま歌ってとってもいいです。御言葉をそのまま、この祈りの中で話すというのもとってもいいことですけれども、この御言葉をそのまま歌う、このシーカー、この詩編というのはシーカーですよ。このメロディーつけて歌うものですね、これはね。もともとは。で、歌うこととってもいいですね。次に、あなたの御手が私の助けとなりますように、私はあなたの戒めを選びました。私はあなたの救いを慕ってます。主よ、あなたの御教えは喜びです。私の喜びです。ですね。助けとなり、また救いとなってください。ですね。で、私の魂が生き、あなたを褒めたたえますように、そしてあなたの裁きが私の助けとなりますように、また褒めたたえますように。で、次に、あなたの裁きは私の助けとなる。で、ここまで、助けてくださいとか作ってくださいと言っててですね、次に最後にこの119編の最後はですね、非常に不思議な興味深い言葉で終わってるんです。私は滅びる羊のように迷い出ました。どうかあなたのしもべを探し求めてください。私はあなたの仰せを忘れません。滅びる羊のように迷い出たですね。救われた状態じゃなくて迷い出ちゃった状態で終わってるんです。でもこれとっても予言的だなと私は思いました。この119編の終わりに、なんで滅びる羊のように迷い出るのか。メシアが来ることを待ってるわけなんです。滅びた羊のために私は来たのだ。イスラエルの滅びた羊のために私は来たのだ。これイエス様が言われた言葉ですね。そしてルカによる福音書を見ると、この100匹の羊がいてですね、そして迷い出てしまった一匹の羊のために99匹を置いてですね、探していく羊飼いがいますですね。私は良い羊飼いですとイエス様がおっしゃいました。で、このことをですね、この予期してですね、この最後に迷い出ましたという言葉があるのではないかと思います。まだこれは旧約の時代ですから、キリストにあって律法が完成するわけですね。で、私たちも知らないうちに迷い出てしまうかもしれません。で、もちろんイエス様を知らない人は遠くにいます。迷い出てます。けれども、この言葉に救いの言葉があるわけですね。では、これで119編を終わりました。で、次回は都登りの歌です。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたの御言葉を愛していくことについて教えてくださったことをありがとうございます。年を取るとなんか自分の経験が増えて満足していく、けれども初めの愛から離れてしまったというこのエペソにある教会に対するイエス様の叱責の言葉があります。そうであってはいけないんだ。偽りをことごとく憎み、あなたの戒めをことごとく正しいものとしていく、本当に愛していく御言葉なんだなということが分かりました。主よ、私たちがなんとなく御言葉を聞き聞いたことをお許しください。 憐れんでください。私たちが楽しんで御言葉を喜ん でその中に生きて、それゆえに賛美していくことができますように。聖霊様がどうぞ望んでください。聖霊様の悟りの御霊がなければ私たちは喜ぶことさえもできません。お願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りを捧げいたします。